医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組は、イェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が、医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんばんは。こんにちは。
こんばんは。おはようございます。こんにちは。こんにちはかな。
こっちは朝ですね。
うん。
あれ、サマータイムが始まったらしく。
ああ、そうそうそう。いや、大変なんだよね。一日。あ、夏になる方が大変、実は。
みたいだね。
あの、うんうん、1時間早まっちゃうんだよね、時計が。だから、普通に起きたら、あ、もうこんな時間だ、みたいな感じになって、
うん、
そのうち慣れると夜が長くていいなって感じなんだけど、それまでちょっと辛いんだよね。
そうだよね。
うん。あ、でもそういえば、そういえば、
うん、
そのサマータイムってさ、結構、なんていうか、現代的には嫌がられてるシステムで、
うんうんうんうん、
ヨーロッパもアメリカもサマータイム導入してるんだけど、どこのタイミングでやめたいって話をずっとしてたんだよね。
へえ、そうなんだ。
で、ヨーロッパが先に動いたのか、なんか2018年ぐらいに動きがあったらしいんだけど、
うん、
コロナもあってちょっと頓挫してて、
うんうんうん、
でアメリカがね、この間法案通したんだって。
へえ、サマータイム中止する
法案。サマータイムというか、その時間軸を、時間軸じゃないな、
うん、
時間のタイムゾーンを季節によって変えるのをやめましょうみたいな法案が、下院だったかな、上院だったかな、なんかどっちかで通って、で今度もう一回あの投票が、投票というかあの決議があって、
うん、
でそれが通ったらなくなるんだって、サマータイム制が。
なるほど。それは州とかに限らず、もうアメリカ全土で変わる。
多分ね、全土だと思う。
へえ。
そう、どうなるかっていうと、
うんうんうん、
今のタイムゾーンがずーっと続くんだって。
うんうんうん、
今年中に。
夏に合わせるってこと？
そうそう、夏時間に全部合わせるみたいな感じらしい。
うんうん、
だから、まあ、その夏はさ、なあの夜がすごい長くていいなっていうのもあるし、
うん、
で、冬になると、あの時間がさ、1個遅くな、1時間遅くなるから、
うん、
4時ぐらいにはもう真っ暗なんだよね、
うんうんうん、
朝はまあ7時半ぐらいに明るくなるんだけど、
うん、
なんかその朝の暗い時間が伸びるんだけど、
うんうんうん、
夕方はまあ最低でも5時ぐらいまでは明るいみたいな、そんな感じになると思うんだよね、
うんうん、なるほどね。
そう、まあ、朝ずっと暗いのも辛いっちゃ辛いけど、
うんうんうんうん、
でもガチャガチャ1時間ずれるのも大変だから、
うんうんうん、
まあ僕はそっちの方が賛成かなと思ってんだけど。
なるほどね。まあ、まあもう自然光に頼る生活をしてるわけじゃないからね、暗く夜暗くなったところで、ね、明かりをつけて生活してるわけだからね、まあ、うん、昔とはだいぶ状況も違ってくるから。
そう、
うん、なるほど。
小沢、なんかあった？
そうね、なんかちょっとバタバタしてて、今なんかね、うん、まあ、友達に誘われて、今あの長野県小布施町っていうのがあるんだけど、知ってる？小布施って、うん、
聞いたことあるよね。聞いたことある。
そうで、そこがなんか結構まあ町おこしの一環として、
うん、
あの先進的な取り組みをやっていて、
うんうん、
まあ、このコロナっていうのもあるんだけど、なんかバーチャル町民会議みたいなものをやっているのね。
長野県って結構そういう、なんていうか、先進的なこといっぱいやるよね。
うんうんうんうん、そうそう。で、そのまあ、小布施にいない、住んでない人でも、なんか小布施のその町おこしとか発展について考えるみたいなプロジェクトなんだけども、
うんうん、
実際俺も小布施行ったことないし、あの知り合いも一人もいないんだけど、
うん
うん、それにまあちょっと参加してみて、今その小布施っていう町がどうあればサステナブルな町になるかみたいなことを考えて、ちょうど今週の土曜日かな、うん、3月、明日だから3月19日にあのプレゼンがあるんだけど、まあオンラインでやるんだけどね。
うんうんうん、
そうそう、会ったこともない人たちと、会ったこ、あ、行ったこともない地域について考えるっていう面白いこう今っぽい取り組みをやって
て、
そうそうそう、
面白いね。
そう、
それなんか売りは何なの、小布施町の。
小布施はね、結構ね、人口が少なくて1万人ぐらいしかいない町なんだよね。
うん。
で、小布施ってなんかね、その市町村合併とかって一時期あったじゃん、日本あっちこっちでさ、うん、そのね、うんうん、流れにちょっと逆らうじゃないけど、その自分たちは自分たちでやっていくみたいな、その統合を拒否したような過去があったりして、結構独特の感じなのかなっていう風な印象があって、俺的には、
うんうん、
で、小布施自体は栗が有名だったり、栗菓子、
栗ね、
うん、栗菓子とかが有名だったり、
はい、はい、
なんで小布施に行くと和栗 100% のモンブランが食べられるらしい。
へえ、
うん、その YouTube で俺も見ただけだから食べたことない。
食べたことないからね。
そうそうそう。あとはね、リンゴとか、うん、ブドウの栽培が有名らしくて、は
い、ああ。
うんうん、
農業なんだね。
そうそう、あとお花の栽培というか、町にフラワーセンターとかあって、うん、あとね、あれだ、うん、なんかね、フラワーガーデン、オープンフラワーガーデンみたいな取り組みをやっていて、
うん、
一般人の人の家庭がこう、ガーデニング綺麗にされていてさ、こう観光客の人とかはその一般人の人の家庭をこう、通り抜けたりして、そのガーデニングを楽しんだりできるらしい。
へえ、
そうそうそうそう、
そう
なん、まあ、もちろんそれを開放してる人だけだと思うけど、
はいはいはいは
い、なんかそういうね、ちょっと日本っぽくないというか、面白い取り組みをやってる街だなと思って。
なんか Google マップを今見てるんだけどさ、
うんうん、
近くに志賀高原があるんだね。
そうね、そうね、
僕スキーで大会あるって言ったら大体志賀高原とかその辺の長野のスキー場だったから、
うんうんうんうん、
なんか馴染みがあるね。
そうそうそうそうそう。長野って東京からだと結構行きづらいじゃん、なんか、
うん、行きづらいと思う。
で、まあ車があった方がね便利だし、新幹線とかだとね行きづらいな。なかなか俺もあんまり行ったことない土地なんだけどさ、
うんうんうん、
まあちょっとどっかのタイミングで行きたいなとは思ってるんだけど、なんでまあちょっと今週の土曜日プレゼンで、まあ、それが採用されたらもっとね小布施と関わりができるかもしれないし、
うん
うん、まあでも、
そうだね、
あれだね、その会ったこともない人たちとズームだけでこう物事を進めていくって結構難しいなと思って。
いや難しい、
うん、
空気の読み合いができないじゃん、その
そうそうそう、
なんかタイミングがずれるしさ、その、うん、話を差し込むタイミングもずれるしさ、
そうそうそう、あとその人のバックグラウンドもなかなか聞かないと見えてこないっていうところもあるし、うん、やっぱこのオンラインだけで、まあもちろんそういうね試行錯誤が面白いっていう側面はあるんだが、こう何かをみんなでやらなきゃいけないプロジェクトみたいなこと、
うん、
しかも目的は結構曖昧というかさ、
うんうんうん、
その目的から自分たちで考えないといけないみたいな感じだと、
うん、
まあ、なかなか大変だなという思いも感じつつ、
アイコンタクトとかできないしね。
そうそうそうそうそう、まあでもなんか今っぽいっちゃ今っぽいじゃない。
うんうんうん。
まあ俺とタックもね、会ったこともない状況でこのラジオを始めてるわけだからね。
まあ、フィジカルには会ったことなかったからね。
そうそうそうそう。まあ似たようなもんだといえば似たようなもんなのかもしれない。まあそのね、うん、なんか多分ね、そのバーチャル町民会議の様子とかも YouTube とかで多分見れると思うんで。
うん、ああ、そうなんだ。
うん、公開されたらどっか Twitter とかで。貼っときます。
興味あるね。
うんうんうん。さあそんな感じで、
そうそんな感じで今日はその忙しそうにしている王座の、
うん、
なんかその心配事じゃないけど、
うん、
なんかちょっと前にさ、
うん、
白髪って疲れストレス溜まったら増えるよねみたいな話をしてたじゃん。でそういえばそんな論文あったなと思ってそれを読んできたからちょっと紹介したいんだけどさ。
おうおう、ぜひぜひ。
いやイメージあるじゃん、そのストレス溜まると白髪になるみたいな。
なんか昔から言われてたよね、なんかその
そう
白髪あるよって言うと
髪の毛が抜けるか、
うん、
白髪になるかじゃん。
そうね、
その疲れたとかさ、ストレスが溜まっているっていうことの、
うんうん、
一番こう目立つ身体表現というか、なんか、で、うんうん、体に出るさ、その表現系としてはさ、
うんうん、
髪の毛が白くなるか髪の毛が抜けるかだよね、
うん、なんかさ、昔、親とかに、あ、白髪があるよって言ったら、苦労してるからね、みたいなのが返ってきてさ、うんうん、なんか、白髪イコール大変な思いをしてるみたいな、すり込みがあった気がする。
そう。で、まあ、それはなんていうか、科学的にもそうであろうとはずっと言われてたんだけど、
うんうんうん、
でも、細かいメカニズムが実はあんま分かってなかったらしくて、
へぇ。
で、2020年の1月に、そのついに細かいメカニズムが分かりましたって言って、
うん、
ネイチャーに論文が出たんだよね。それを見た時に、え、今まで分かってなかったんだって思ったのが一番の衝撃。みんな知ってるじゃん、だってストレスでさ、
うん、
白髪になりますよってのはみんな知ってて、
うん、
誰も疑わないんだけど、
うん、
その実際にその動物実験とかでね、ストレスを加えると黒いネズミが、
うん、
あの白髪みたいになったりするんだって。その黒いマウスがいるんだけど、
うんうんうんうん、
それにそのストレスを与えるっていう実験をすると、
うん、
白髪になると。
へえ。
そういうのは証明されてたから、
うん、
関連するんであろうっていうことは言われてたんだけど、
うん、
実は細かい流れが分かってなかったっていうんで、え、今更なのかと思って、
なるほど、
疑いすらしなかったと思って、なんかその驚きが一番あって覚えてたんだよね。
でもあれでしょ、白髪もいろんな要因があるっちゃあるんでしょ、きっと。
まあこれだけではないと思うんだけど、
まあ、遺伝的なところとか、
あ、その最初からその、うん、なんていうの、メラニンがない人は、
うんうんうんうん、
その金髪っぽくなったりさ、メラニンが少なかったら金髪になったりとかさ、もともと白髪の人とかもいるけどさ、
うん、
それをそういう状況ではなくて、もともと黒い髪なんだけど白髪になるっていうパターン、
うんうんうんうん、
で、ストレスと関係するっていう論文は別の論文もあって、
うんうんうん、
なんかそれはね、その人の頭髪をのサンプルをドネーションしてもらって、
うん、
でこうじっくり見ると、あ、なんかこの人ここだけ白いなみたいな毛が時々あるんだって。
へえ。
真っ白とか真っ黒じゃなくて、
うん、
ちょっとこの中間だけが白いみたいな、
うん、俺もある、たまに。
あ、本当？なんかそういう人に聞き取り調査をすると、
うん、
ちょうどその白髪のところでストレスかかってるんだって、うん、
へえ、面白いね。
髪の毛ってさ、伸びるじゃん、
うんうんうん、
で死んだ細胞だからさ、
うん、
伸びたら年輪みたいにずっと残ってるんだよね、情報が、
うんうん、
切れるまで、
うんうんうんうん、
だからその髪の毛伸びるスピードを計算して、じゃあ何ヶ月前ぐらいだなと思って、毛根からね、
うんうんうん、
こう数えるとさ、何ヶ月前ぐらいっていうのが分かるじゃん、
うん、
でその頃どんな生活してましたかっていうと、
うん、
結構ストレスのかかる状況だったりするんだって。
なるほどね。
だからそのストレスと白髪っていうのは結構こう密接に関わってるであろうということは結構言われてるみたい、
うん、はあ。いや、なんかその白髪の部分の時期と自分のその心拍数とかの平均値とかを見てると相関関係があったりしそうだよね、う
ん、なんかあると思う、きっと。まあでもそんなにね、全部がさ、全部真っ白になって真っ黒になるわけじゃないから、
うんうん、
そういう毛を見つけてこないといけないって大変だけど
ね、うん、
そうで、この今回紹介する論文はマウスの実験なんだよね、
うんうんうん、
人とか使ってなくてマウスを使った実験なんだけど、
うん、
そのまあいろんな要因があるであろう、 あるのかもしれないっていうところから出発してて、
うんうんうん、
まずストレスをかけて、あ、やっぱり白髪になるねっていうのを再確認して、
うん、
なんかストレス3つぐらい種類があるらしいんだけど、
うんうん、
あ、種類試したみたいなんだけど、まあ、薬を使った、あのカプサイシンって前やったじゃん、
唐
辛子の成分で、
うんうんうんうん、
なんかそれがそのストレス要因になったりするから、
はいはい、
それをマウスに与えたりとかしてストレスをかけて白髪にするっていうのをまず実験を行って、
お
で、あ、確かになるねっていうことが分かったんだよね。
へえ。
で、その最初に多分試したのはその自己免疫性の反応が起きてるんじゃないかと、
うんうん、
あ、ちょっと待てよ、
うん、
髪の毛のその作られ方っていうのをちょっと紹介しといた方がいいかなと思うんだけど、
紹介して全然知らないそれ。
髪の毛って毛根あるじゃん、見えるじゃん、こうつぶってなって、で毛根の底ぐらいに毛母細胞っていうその幹細胞みたいなのがいて、
ほう、
でそこがこうずっと細胞分裂してるから、どんどんどんどん細胞の、
なるほどね、
細胞が増えるんでね、
うんうんうんうん、
であるところでもうその細胞髪の毛になったところで死んじゃうんだけど、
うん、
でも筒状にどんどんどんどん細胞が下から生まれてくるから、
はいはい、
ズンズンって伸びていくっていう感じ。
なるほど。
でもそれのそこにそこからできる細胞は色はついてなくて、
はい、
それその毛母細胞からできる細胞とは別にメラノサイトっていう色素、
うん、
メラニンを作る細胞も近くにいて、
うんうんう
ん、なんかこう伸びてはメラニンを注入し伸びては注入しみたいな感じで色のついた毛ができるんだよね。
ほう、分かったよ、
なんとなくわかる、
うんうんうん、
そうだから2つ細胞がいるんだよね。
なるほどなるほど。
そう、
髪の毛を伸ばすというか成長させる細胞とメラニンを注入というかする細胞ってこと。
そうそうそう、うん、そのメラノサイトっていうのがいて、
うんうんうん、
あの皮膚が茶色いのと同じ理由で髪の毛も色がついてるんだけど、
うんうん、
メラニンの数が髪の毛の方が多いから皮膚より黒く見えるっていう感じ、うん、
なるほどなるほど。
で肌の色とか髪の毛の色にその人種差があったりとか、人によっては薄かったり濃かったりするのは、うんうん、そのメラニンの数が、メラノサイトの数が多い人がいたり少ない人がいたりっていう、そういうことが原因してるんだけど、
そうなんだ、
うん、
じゃあ髪の毛が黒い理由と、まあ、黒人の方の肌が黒いのって同じ仕組みってこと？
そうだね、メラニンが多いっていうこと
で、うん、そうなんだ、
そうそうそう、
はいはいはい、
そう、それで、まあ、皮膚もさ、
うん、
こう生まれその皮膚がだんだんこう細胞分裂する皮膚の層があって、そこから層状にどんどんどんどん下から作られるから、
うん、
皮膚はどんどん生まれ変わって赤になって落ちて、でまた下から出てきてっていう感じで、
うんうん、
ターンオーバーがあるんだけどずっと形が保たれるみたいな感じと同じで、
うんうん、
髪の毛もニョキニョキっと細胞分裂に従って伸びていくんでね、
うんうんうんうん、
そうだからその2つその大きく分けて登場人物がいて、
はい、
でストレスを受けると髪の毛抜けるじゃん、
うんうん、
抜けるっていうイメージあるじゃん、
うん、
それもあのよくあるというかいろいろ試されて確かにそうだねって言われてることで、
うん、ひどい人はあれになるよね、円形脱毛症とかになっちゃうね。
そうそうそうそう、円形脱毛症ってあるじゃん、
うんうんうん、
あれってストレスが一つの要因だって言われてるんだけど、
うんうんうんうん、
でもそのストレスってプラスその自己免疫性の反応が起きてるんじゃないかっていうのが説としてあって、
自己免疫性の反応、
免疫細胞がちょっとこう暴走しちゃって、
うんうんうんうん、
で何かをきっかけに毛根のその毛を作る細胞をこう叩いちゃう、
はあ、はあはあははあ、
だからそうするとそこのさ幹細胞が死んじゃうから、死んじゃったりとか抑えられたりするから毛が作れなくなるっていう。
なるほど。
なんかそういう免疫のバランスが、
うんうん、
免疫疾患、自己免疫性の反応が起きてるんじゃないかっていうことが円形脱毛症では言われてて、
ほうほうほうほう、
なので白髪もそっちのような反応なんじゃないかって言って、まずそれを試したらしいんだよね。
はいはいはいはい、はい、
自己免疫性の反応で白くなってるかどうか、
うんうん、
その自分の免疫細胞が自分の細胞を叩いてる状況になって、
そのメラニンを出すところの話だよね、に攻撃しちゃうってことだよね。
そうそうそう、かどうかっていうのを、
うんうんうん、
あの割とそれは簡単に試せて、その免疫細胞を、うんうん、その自己免疫性の反応を起こす細胞がもともといないマウスっていうのが作れるんでね。だからもともとそういう免疫細胞がいないマウスっていうのができるから、
うんうん、
そうするとそれにストレスを与えたときにどうなるか見たら、自己免疫性の反応が起きてるかどうかが分かるいう感じで、それに対してストレスをかけてみるとやっぱり白髪になりますと、
うん、
白髪がやっぱりできるんで 自己免疫性の反応はあんまり関係なさそうだっていうことが分かって、
うんうんうんうん、
で、そう、それが一つ可能性が潰れたんだよね、
うんうんうん、
で他のもう一つの可能性としてはそのストレスホルモンってある、聞いたことある？
あんまりないかも。
なんかね、ホルモン、ストレスがかかると増えるホルモンっていうのがあって、
うん、
それが影響してるんじゃないかっていう仮説が立ったんだよね、うん、その次に、
うんうんうん、
でそのストレスホルモンをたくさん作る臓器、副腎っていうんだけど、
うん、
腎臓の上にちっちゃいそのあの肉の塊みたいなところがあって、
うん、
そこがそのストレスホルモンをたくさん作ってるから、
うん、
じゃあそれを取り除いてストレスを与えてみたら、
うん、
ストレスホルモンが影響してるかどうか分かりますねっていうことになって、
うんうんうんうん、
取り除い手術で切ってからストレス与えたんだけど、それでも白髪になりますっていうことが分かって、
うんうんうん、
だからストレスホルモン、全身のストレスホルモンの反応でもなさそうだし、
うんうんうんうん、
免疫がおかしくなってるわけでもなさそうだ、
はいはいはい、
で一回そこでなんかね暗礁に乗り上げたらしいんだけど、
うん、
その次の突破口としてなんか交感神経が、
うん、
その毛根まで届いてるっていうことは、その皮膚にもさ交感神経とか神経がたくさん通ってるっていうのは分かってて、
うん、
それがこう異常にこうなんていうの、ストレスが原因で異常な活動をしてるんじゃないかっていう、交感神経ってさあの
興奮してる感じ、
そうそうそう、うんうん、闘争しようという神経だから、
うんうんうん、
血圧上げたりとか、
うんうんうん、
心拍数上げたりとか、なんかそういう全身の反応、
うんうんうんうん、
毛を逆立てるっていうのも交感神経が確かあの反応起こしてたはずなんだけど、
動物とか猫とかね、こう
そうそうそう、ファーってなるじゃん、
あれは交感神経を働かせてるんだ、
で交感神経が興奮して筋肉が収縮して、
うん、
で毛根が毛がヒュッて立ってた、そういう流れだったと思うんだよね、
うんうんうんうん、
だからその毛、毛根のところにこう届いている交感神経が影響しているのではないかっていうことで、それをすごいいろいろ調べたら、
うん、
なんかその交感神経を切ったりとか、その交感神経だけを興奮させたりとかいろいろやると、
うんうん、
そのストレス、全身にストレスがかかってるのと同じ状況、そこの交感神経興奮したとこだけ白髪になったんだって、
う
ん、
へえ、なるほど、
でそこであ交感神経が異常興奮してるから白髪になるんだっていうのが分かったって、
うん、なるほどな、じゃあ結構あのまあなんていうか怒りっぽい人とかさ、
うん、
感情が結構高ぶっちゃうような時間が多いと白髪になりやすいみたいな傾向があるのかな、
どうなんだろうねどうなんだろうねなんかその交感神経優位な人っているよね、
うんうんうんうん、なるほど、
でもなんかそのそうそうそう、
その
それが、
うんうんうん、
なんか面白いのはさ、交感神経ってノルアドレナリンっていう物質を出すんだよね、
うんうん、
その神経の末端から、
うんうんうんうん、
ノルアドレナリンっていうホルモンが出るんだけど、
うん、
それってさっき言った副腎でも作ってるの、
はいはいはいはい、
その手術で切っても何の効果もなかったっていう、うん、副腎もノルアドレナリンとか他のストレスホルモン一般だけどいろいろ作ってて、
うんう
ん、だからまあなんていうか全身の血中の濃度が変わるぐらいではあんまり影響ないんだけど、
うん、
局所にブシャって出ると、
うんうん、
すごい影響があった、
なるほど、その交感神経が高ぶってるから、交感神経が高ぶってる時間が長いからなのか、副交感神経が働く時間が短いからなのか、うん、みたいなこともあるのかな、どうなんだろう、
ね、そうそうそうそう、それで、
うん、
その、 あの交感神経だけを興奮させるっていう実験もやったんだよね、
うんうんうんうん、
副交感神経と交感神経のバランスとかじゃなくて、
うんうんうん、
ただ単にその神経をその交感神経だけを興奮、
うん、
異常興奮させるってい
う
実験系が最近の技術を使うとできて、
うん
うん
う
ん、選択的にそこだけ刺激するんだよね、
うんうんうんうん、
でそうすると実際にやっぱり白髪になります。でもっと詳しく言うと、そのメラノサイトっていうのが メラニンを作る細胞なんだけど、
うん、
それメラノサイトを作る幹細胞っていうのが、
うんうん、
その毛根にいて、だからメラノサイトは、うん、ある程度メラニン作ったら死んじゃうんだけど、メラノサイトの幹細胞、うん、メラノサイトの元になる細胞が毛根にはいるから、メラノサイトが足りなくなってきたらなと思ったら、またポコッとメラノサイトが生まれてメラニンを作るんでね、
うん、
だけどその異常興奮するとそこにいる幹細胞たちが一斉にメラノサイトに変わっちゃうんだって。
へえ、なるほど。
幹細胞でなくなっちゃうから、
はは、
そうするとどっかのタイミングで死んじゃって、
はは、
もうメラノサイトがその毛根では作れませんってことになって、
はあ、なるほどね、なるほど、
ことらしいんだよね。でその後白髪になるんだって、うん、
なるほどね。じゃあ髪の毛1本を取ってみてもそのメラニンの割合っていうのは違うかもしれないんだね、その通常時と興奮した時と。
あ、そうだから、そのなんでこういう風になってるのかよくわかんないって考察に書いてあるんだけど、
うん、
その交感神経の興奮と、
うんうんうん、
メラノサイトステムセル、メラノサイトの幹細胞の分化っていうんだけど、
うん、
それがメラノサイトになる、
うんうんうんうん、
その交感神経の刺激が、
うん、
その幹細胞が分化する要因になってるのが何でかは分かんないんだけど、
うんうんうん、
でもなんかこう活動的になるとちょっとこう毛の色を増やしたりとか、
うんうんうん、
もしくはそのイカとかはさ、
うんうんうん、
体色をさっと変えれるじゃん、
うんうんうん、
シャッシャッと、
うんうん、
なんかそのそれってなんか交感神経が細胞にこう色素細胞にシグナルを送って色を変えてるらしいんだよね。
ほうほうほうほうほう。
なんかそういった名残なのか、
うんうんうん、
なんかそういう、な
るほどね、
いろんなこう仮説が立ってるみたいなんだけど、でも現状は多分その交感神経がすごい活発になりすぎるとちょっとこう毛の色が変わったりとか、う
ん、なるほど、
そういう風になってるのかなっていうことが想像できる。
面白いね。
そう、
なるほど。じゃあ年取っていくと白髪って増えるじゃない？
ああ、
それは交感神経優位になっちゃうからなのかな。なんか
多分ね、それ
とはまた別
なのかな。というよりはそのメラノサイトステムセルが役割を終えて、そのもうステムセルじゃなくなっちゃうんだと思う。
なるほどね。そのうち
メラノサイトを作れなくなって、で多分毛母細胞の方が幹細胞として数が多いのか優秀なのかで毛は残るけど、
うん、
メラノサイトのステムセルは先に死んじゃうみたいな感じかもしれない。
なるほどね。あとあれだよね、白髪ってさ結構同じとこに生えてくる傾向があるじゃない？
うんうん、
まあ、それもなんかメラノサイトが影響を受けたところがやっぱ繰り返して影響を受けるっていうことなのかな。
まあそのなんていうの、全部白髪になっちゃうとさ、
うん、
多分その毛根にはもうメラノサイトステムセルがいなくて、メラノサイトは作れないんだよね。だからずーっと白髪なんだよね、その毛根から生えてくる髪の毛は。
なるほどなるほど。
そうそう、
じゃあそれ毛根に1個ずつあるイメージなの、メラノサイト。
そう、毛根があって、
うんうん、
で毛根の底にその毛母細胞っていうのがたくさんいて、
うん、
でその横とかその辺にメラノサイトステムセルがいて、うん、メラノサイトはそこからできてパッパッパッパッといろんなところにいるって感じ。うん、
なるほどな。いや、こんなにね、常に毎日見てる髪の毛でもなんかそういう全然知らないことがあって面白いなと思って話聞いてて思った
。いや、なんかよくそれがまだ明らかになってないと思ったなって思ったなんていうの、うん、当然誰かがもうすでに明らかにしているだろうって思うじゃん、
うん
うん、そのぐらいのことは、
うんうんうんうん、
でもよくよく調べたらきっと、あ、今までちゃんと調べた人いないんだって思ったんだろうね。
うん、
ネイチャーにやっぱりさインパクトがあるじゃん。え、それ分かんなかったんだっていうのと、
うんうん
うん、ついに分かったんだっていうので、
うーん、
まあやっぱネイチャーっぽい論文だなと思ったね。
そうなんだなるほど。まあじゃああれだね、まあ、急に白髪が増えたなとか思う人はちょっとリラックスする時間を増やした方がいいか
ちょっとあの心を落ち着けて
ねえねえ、
ゆったりとした時間を過ごしてもらった方がいいかもしれない。
そうね、そうね。
なるほど。なんか小座も気をつけて。
そうね、そうね。俺、どうなんだろうね。忙しいのと、こう、 忙しくはあるけど、こう、交感神経優位。まあでも自然とそうなっちゃうのか、やっぱり。
うん。やっぱりリラックスしている状態ではないからね。ね、
うん。まあやっぱちょっと疲れてるなと思うと、心拍数が5とか、5から10ぐらい上がるもんね、平気で。
うん。なるほどね。
うん。なるほど。いやいや、面白かったです、
まあ、今回。そんな感じの論文でした。
はい。白髪会でした。じゃあ今日はこんな感じですかね。
はい。
はい。意見や感想などあれば、Twitter でお待ちしてます。
お待ちしてます。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。